今日の説教の結論は、ルカ福音書23章の34節、その時イエスは言われた、父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。この祈りの背後にあるものが何であるかということを知ったとき、私たちは新しい人間になることができる。ある方はこう記しています。この記事は今日まで幾千億の魂を目覚まし救いに導いたことか、そしてここに類いなく鮮やかに表された主イエスの精神は地雷変わることなくキリスト教的人間形成の典型を成している。巨大な歴史がここから不断に生み出される、そう記しています。イエスは二人の犯罪人と共にエルサレム城壁の外にありました、郊外にありましたサレ神戸、これは他の聖書ではゴルゴタというふうに訳されていますが、まあ、その意味は、まあ、頭蓋骨、まあ、人の死んだ頭の形っていうんでしょうか。その近くには確かにお墓もあった。そのエルサレムの郊外の場所に、ゴルゴタと呼ばれていたところの刑場に、まあ、死刑場に向かっていた。死刑囚は通常鞭を打たれた後十字架の横木をその刑場まで担いでいかねばならなかった、まあ、イエス様のことについてはその上の段の方に書いてありますけど、まあ、イエス様はこう担げなかったっていうことが書いてあるんですね。死刑囚は服を脱がされ裸にされ手足を、まあ、釘で固定された。聖書にはしかし十字架刑のむごたらしい息を呑むような描写は一切ないのであります。まあ、これについて知りたい方は、2004年に、これできましたパッションという映画ですね、これを見ますと、まあ、このメル・ギブソン監督はこれをですね、聖書の記述をそのまま、まあ、リアルな形で、これを映像に映画にするという、まあ、そういう目的で、まあ、パッションこれは苦しみと、まあ、受難というふうに訳されますけども、その映画を作りました。ほとんどその人物の会話っていうのはなくて、ただこのちょうどこのルカ伝23章から24章にかけてのですね、イエス様のその12時間、最後の12時間ぐらいをですね、ただそれをまあ映画ですから実際の人物を使ってそれを再現したという映画ですね。まあ、そこにはですね、本当にこう、まあ、それを見たあの一人のご婦人はもう気を失って亡くなったというような報告もなされて、おります。一人はですね、まあ、しかし聖書はそのようなこの記述、むごたらしい、そのどのようにむごたらしかったのかということを一切書いてないんですよね。不思議なほどに書いていない。聖書にあるのはその十字架において主イエス・キリストが何を語ったか、そこに聖書の記者の目は注がれている。我々はこの祈りの奥に何があるのかを探っていかねばならない。聖書は十字架の周りに集まっていた人々についてこう記しています。34節、35節、36節、39節。34節は人々、まあ、ここでは彼らはイエスの服を分け合ったというふうに出てるんですけど、 まあ、ヨハネ福音書にはこれはローマの兵士であるというふうに書いております。35節の民衆は立って見つめていた、議員たちも嘲笑っていった、他人を救ったのだ、もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。36節、兵士たちもイエスに近寄り、水ぶどう酒、これは兵士たちが飲んでいたものであり、意識を回復させるか、あるいは痛み止めとして使われるものか、まあ、そういうものであった。喉が渇いているものには水が一番いいのだけれども、わざとこの水ぶどう酒を、酸っぱいぶどう酒をですね、突きつけながら侮辱していたと。それが兵士たちだった。で、最後の39節には、犯罪人の一人も、お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろと言った。これらの光景は先ほど読んでいただきましたこの詩編22編にあった言葉、犬どもが私を取り囲み、災難者が群がって私を囲み、獅子のように私の手足を砕く、骨が数えられるほどになった私の体を彼らは晒し物にして眺め、私の着物を分け衣を取ろうとしてくじを引く。本当にこの詩編の言葉かなっていうふうに思うほどですよね。詩編は旧約聖書の時代に書かれたもんですよね。まさにこの時のイエス・キリストの姿を、まあ、予言してたというか、そのことをこの書いているように思われます。そしてイエスの十字架の周りにはこのように多くの人がいたけれども、誰一人として神の御心などに心をやる者はいなかった。そういう中でこの祈りがイエスの口から出た。経上に聞こえていたのはイエスに対するあざけりと軽蔑の声、イエスを敵視した人々の声、ただそれのみであった。しかしこういう姿は、この2000年前の姿は今も何も変わっていないのではないかと思われます。ほとんどの人はイエス様の十字架、何かなそれは、十字架でつけられた、そうだね、ほとんど関心を示さないというか、ということだと思います。ほとんどこう無視されているということであります。イザヤ書の予言の言葉、我々が前回も読んだんですけれども、イザヤ書53章に次のような言葉がある。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか、私の、これは神の、私のというのは神ですが、神の民の背きのゆえに、民の背きのゆえに、彼が神の手にかかり、命ある者の地から立たれたことを誰が思い巡らしたであろうか。誰もいなかったっていうことなんです。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。これもイザヤ書の言葉ですよね。イザヤ書の言葉本当にイザヤが告げているのは、我が民の背き、多くの人の過ちと背き、それを担っていく神の姿がすでにこのイザヤ書によってこの予言されていた、ここに書かれていた、何たることかというふうに思われます。ルターはこのゴルゴタ形状における形状にですね、大祭司キリストがいると、そう 説明しました。ちょうど今私どもの教会ではこの祈祷会で出エジプト記っていうのを学んでるんですけど、ちょうどそれは祭司の話をずっと書いてるんですね、延々と。そしてその祭司はどういうことをすることをやってたかということが書いてあるんです。でそこにこんな記述があるんですね。祭司はまず捧げるべき、祭司というのは動物の犠牲を捧げる、動物を殺してその血を捧げるっていうのがそういう仕事だったんですね。で捧げるべき、まず祭司はその牛とか羊というものが選ばれてたわけですけれども、その牛や羊の頭に手を置いて、この動物たちにその人間の罪を移す、そう信じてたわけですよね。自分たちの罪を彼らの動物たちにですね、罪が移るというふうに信じてたんですよね。だからそういうふうにまず動物の頭に手を置いて罪が移った。そして今度はその罪のその持ったその羊とか牛をですね、それを祭壇の上で殺して、そして血を流して、そしてそれを祭壇の上に捧げて、それを今度は焼き尽くすという、そしてそれを全部焼き尽くしてこの煙にするわけですよね。でその煙は神の前に届くというふうに当時の人々は信じてたんですよ。それが祭司の務めだったんですね。ですから罪の許しと許しを願い、そういう技をずっと行ってた。それが祭司の務めだった。この点について新約聖書はどういうふうに言ってるか。新約聖書のヘブライ人への手紙、ヘブライ人というのはこのユダヤ人たちに特にこの向かって書かれた福音書ですよね。その手紙ではこういうふうに書いてるんですね。キリストは親木と若い大牛の血によらないで、ご自身の血によってただ一度聖所に入って永遠の贖いを成し遂げられた。これヘブライ書第9章に書いてある。今まではその動物を捧げてた。旧約の時代の祭司たちは動物を捧げてた。ところが新約イエス・キリストはですね、そういう血によらないでご自分の血を捧げ、そしてそこに永遠の贖いを成し遂げようとしていた。そして今この技が行われようとしている。旧約の祭司ではなくて大祭司イエス・キリストがご自分の血、これはご自分の命ということですよね。血を流すということは、血っていうのは命を象徴してた。だからその動物の血がそこに捧げられたということは、動物の命が捧げられた、罪を負った命がそこに捧げられて、そして祭壇に注ごうとしている。まさにこれはイエス・キリストご自身がそのことを今度は動物ではなくてご自分がなさろうとしたんだ。ルターはここに主イエスの忍耐と父なる神に対するイエスの服従があると指摘している。人々から受ける浴びせかけられるこの呪いの言葉、軽蔑の言葉、罵りの言葉、まさに、イエスはそういう言葉にを聞いてるわけですよ。聞こえてくるわけですよ、人々からの声。そういうものにじっとこう耐えている。イエスはイザヤの言葉を知っていた。多くの人が正しいものとされるためにその苦難を負わねばならないということを知っていた。そのために自らの命が捧げられていかねばならないんだ。 ということを知ってた。そういう中で主はこの祈りを祈られた。まさに人間の悪行や人間からの悪行、中傷、軽蔑の言葉、ローマの兵士は足の棒でこのイエス様の頭を叩いて唾をして冒涜の言葉を語ったといったような言葉も聖書には書いてあります。しかしそういう中で主はこの祈りを祈られた。彼らは何をしているのか知らないのです。彼らは自分たちが何をしているのか知らないのです。主が父なる神に祈った祈り、この祈り、まさにそれは悪行の限りを浴びせてくる者たちに対するこのイエス・キリストの祈りというのは、敵のために祈っている言葉なんですよ。自分に悪行を語ってくる、いわば敵のために祈っている祈りだ。キリストはこの十字架につけられるこの時に来る、もっと前にこう言われた。これマタイ伝5章、これ三条の説教ですよね。そこでこう言われた、教えられた。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。自分を愛してくれる人を愛したところであなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところでどんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。こうキリストは三条の説教で語っていた。敵をも愛することを教えた、語った。しかし今ここではそれが実行されている。しかしこれを本当に実行できるのは、ただできたのはただ一人、イエス・キリストのみではないか。あなた方も完全なものとなりなさいとイエス様は言われましたけれども、現に今ユダヤ人の戦争の状態なんかをこう知らされますとですね、ユダヤ人たちは今もってこの古い律法に生きているのではないか。復讐に対しては復讐を持って臨む、攻撃に対しては復讐を持って臨む以外ないじゃないか。敵を憎めと命じられている。攻撃する者に対してはですね、そういう敵に対しては復讐を持って臨めと。これは古い律法だった。ユダヤ人たちは今もそういうふうに生きているのかもしれないなと思わされます。そしてまさに私たちはこのキリストの祈りに触れることによって、私たち自身の不完全さを自覚させられますね。我々だって挨拶してくれない人に対してはもう挨拶しないとか、そういったことが我々の日常にもあるじゃないですか。それが人間だと思うんですよ。我々だと思うんですよ。まさにしかしこのキリストの祈りに触れることによって、私たちは本当に自らの不完全さというものを自覚させられる。そして実はこのキリストの祈りの奥には、人間では実行できない神の愛がある。神の民への、神の民の神への背きと過ちを担っていくのは、神の民への愛がなければ不可能である。例えば自分の子供であるならばですよね、 子供が反抗してくるとき、多分親はじっとそれを耐えてると思うんですよ。いろんなことをね、親としても不完全さが持ってるから、批判されるときに、攻撃されるときに、ただじっと親は耐えている。それは親は子供を愛してるからじゃないですか。愛がなければそんな子供はですね、そんな人はですね、相手にしないか、むしろ攻撃するかなってしまう。親だから愛してるから、そのこの悪行に対して耐えてるんじゃないですか。愛があるところに耐えるということが出てくるんだということです。まさに神のしもべ、祭司自らがこれを担うことが命じられてた。そして新約の大祭司イエス・キリストは、自らの肉を裂き、自らの血を流して、自らの命を神の祭壇に捧げた。神は一人子を与えるほど、言い換えれば一人子の我が子を殺してまで民を愛してくださった、我々を愛してくださった。これヨハネ福音書3章の16節じゃないですか。神はその一人子を保ったほどに我々を愛してもた、愛してくださった。まさにここに神の背きをあがなってくださる、それは人間ではできないんですよ。ただ神が我々を愛してくださっているという、その証拠がここにある。ここに愛がある。新約聖書のペテロの手紙にはこういう言葉があります。愛は多くの罪を覆う。愛が多くの罪を覆うんですよ、許すんですよ。これをあがなっていこうとしてる。愛がなければですね、そんなことはできないんですよ。しないんですよ、誰も。人間は復讐に対しては、これ攻撃に対しては復讐することだけですよ。キリストはここでそのことを教えただけで、自らこのことを、実行なさったというか、それが十字架の出来事だ。だからこの祈りには、あらゆる時代とあらゆる場所を超えて人間の罪を許し、人間を新しくしていくことができる、そういう祈りなんだということです。この祈りには、この単なる祈りではなくて、実際に現実にキリストの血が流された、キリストの命が投げ出されて、そしてその罪をあがなおうとする、そういう神の技があったということです。それが十字架の、事実でありますよね。これは単なる説明じゃないんですよ。歴史的な事実なんですよ。イエス・キリストが なさった単なる説明とか説教とかじゃないんですよ。イエス・キリストのそれは行った事実だ。そういう裏付けを持った祈り、それが彼らをお許しください、彼らは何をしているのかまだ分からずにいるからです。ここにはキリストが先行して人間が気づく、人間が悔い改める、人間が神のもとに帰っていく、そういうことに先行する、すでに先んじている神の御業があるだと思う。360機の戦闘機を率いて真珠湾を攻撃した総隊長淵田光雄は戦後キリスト者になったんですよね。でその本を読んでみますとですね、こういうことが書いてあるんですよ。私は日本軍の捕虜だったという一冊のパンフレットを、戦後すぐですけど渋谷駅で受け取った。そしてそのパンフレットの主人公はアメリカ人なんですけども、 中国で日本軍の捕虜にあった時に、聖書を読ませてもらってですね、そしてその収容所で、牢獄で読ませてもらって聖書を読み始めて、この人はこの復讐というところから解放されていったんですよね。でそのことがこの書いてあって、聖書に書いてあった、聖書とはそういうものかというふうに、この人は自分はこの、軍人でしたから分かるわけですよね。そして自分も聖書を読みたいと思って、その聖書を買ってですね、新約聖書を読んで始めた。そして1ヶ月ほど経った時に、このルカ伝23章のまさにこの場面に自分はこう出会ったんだと書いてあるんですよね。そしてこの祈りを読んだ時に、このキリストの祈りを読んだ時に、まさにこの祈りというのは日本の歌舞伎とは違う、全く違う、そういうものではないかと思った。日本では仇討ちに出かけていくんですよ。むしろ日本ではですね、例えばその、赤穂浪士なんかも、日本は仇討ちの精神なんですよ。親の あのねこのものをですね、 子供が仇討ちをする、でそれが正しい、それがいいことだというふうに、まあ、そういうのに我々も鳴らされてきてるんですよ。だからこれをこの淵田が読んだ時にですね、なんと違うことかと思った。彼らをお許しくださいというこの祈りは、私の復讐心を収めてくれた。日本は戦争に負けたんですよ。だけど彼ら軍人はですね、いつかアメリカに復讐したいと思ってたんですよ。ほとんどの軍人は負けたにもかかわらず、負けた頃からこそですね、いつかチャンスがあれば復讐したいと思ってた。まあ少なくともこの人はそうだったんです。この真珠湾攻撃の総隊長。しかしこの祈りは私の復讐心を収めてくれた。はじめ自分はこの祈りを読んだ時に、これはイエス様がユダヤ人やローマの兵士たちに対する取りなしと思っていた。そうですね、さまざまに聞こえてくる罵倒の声、そういうものに対する取りなし、彼らを許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのですと。確かに現場の場合そうですよね。しかしその時に自分は彼らという言葉の中にこの私も入っていることを示された。それが私の胸を突き刺した。その本によると、真珠湾攻撃ではこの人が隊長として360機の戦闘機ですか、3000人死んだそうですよね。3000人を殺した自分は犯罪者だったっていうことを書いてるんです。そして不平常ならば一人一人殺してもそれは裁判にかけられる、刑務所に入れられることは当然だ。ところが戦争になったならば、多くの人殺しをした人が自分も勲章をもらう約束になってたっていうんですよ。戦争というのは全く状況がだから変わっちゃうわけですよね。人殺しをした子の方が偉い人になってしまう。そういう姿、そういうものが戦争だっていうわけです。神を知らないで神から離れていることが、しかし自分はここで罪であるということが分かった。神を知らないで人を殺しをしていくということが 正しいことであるというふうに自分は思っていた。彼らは何をしているのか知らないのです。まさにこの軍人はそのようにしてこの祈りによって悔い改め、まだこれ教会に行ってないんですよ、この人は。ここでこの時はこの聖書を読んで、それから教会に行くようになって、そして、洗礼を受けたと書いてますよ。だから教会に行ってたってさ、この聖書の言葉に出会わなければそれは救いに至らないんです。教会に我々が来てるのはやっぱりここでこの聖書の御言葉に出会うためなんですよ。そして神を礼拝するようになっていった。でそしてこの後にこの人はアメリカに復讐するのではない、福音の伝道を自分はするキリスト者として戦後ずっと70何歳まで生きていったんですね。この時に多分まだ47歳か何かだったんですよ。十何歳かなぐらいで海軍兵学校に行ってる人なんですよね。まあすごいエリートだったんですよね。しかしこの祈りは私の罪の贖いのためであった。まさに淵田はこの主イエスキリストの祈りによって罪から救われた一人だった。十字架に作られた犯罪人の一人が一番最後の方に書いてある、今日の一番最後の方に書いてある、この罪人の私を心に留めてくださいと犯罪人の一人が祈った、言ったと。その時主イエスは何と言ったか、直ちにあなたは今日私と一緒に楽園パラダイスにいると言われた。主はこの世の命を超えた、まさに永遠の命、神からの命、新しい命を約束ことのできる、与えることのできる、約束できる、そういう権能を持った、そういう力を持った神の子であった。だからこのことが約束できたんですよね。そしてこの犯罪人の一人はあと数時間後にこの世の命を終わっていったんじゃないですか。しかしなおこの主イエスの言葉によって新しい命を与えられていったんだということを聖書は書いている。我々を支えているのは神の子キリストのこの祈りであると思うんですよね。我々も不完全なもの、至らないもの、そういうものでしかない。本当に神のことなんか何も知らない。しかし聖書をずっと読んでいってみる。そうすると次第に神の御心が分かってくる。そういうことのためにイエス様はすでに我々のために罪を許してください、彼らを許してください、我々も今日までですよね。神を知らなければ悪いことやっても平気じゃないですか。そんなことをいちいち覚えてられない。しかし彼らを許してください、彼らは神の御心を知らないのですと、まだ知らないのですとイエス様は祈ってくださった。まさにそういう神の愛に我々は支えられているんだ。そういう神の祈りに、神の愛の技によって我々は今この命を支えられているんだ。このことを思った時にですね、我々もまたこの世にあってですね、本当に神の御心に従い、人々を愛し、神を愛する、そういう新しい人間としてですね、生きていきたいと思うのであります。今週もまた私たちはそれぞれ与えられたこの世での使命を、責務を、この神の愛に支えられて、 果たしていくものでありたいと思うのであります。お祈りいたします。父なる御神、まことにあなたのことを何も知らない神に背き、神に不服従な我々は誠に愚かな者たちでありますが、なおこのようなキリストの大きな事実によって、出来事によって救いの中にあることを本当に心から感謝いたします。どうか今週1週間また新しいそれぞれの働き、地上での働き、この神の愛によって支えられてなすべき技をなすことができますように、一人一人の今週の働きをどうか守ってください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。